人には信念、思想があり、誰かを自分の師と仰いでその教えに従う、ことがよくあります。ある人は中国の孔子という人物を人生の指針とする人がいるようですし、ある人はある偉人の考え方を指針とするのです。まあ、好きな言葉とか座右の銘とする、そういう人もいて、まあ、そういうさまざまなケースがあるのです。今では本屋さんだけでなくインターネットで多様な情報を見ることができます。まあ、それで騙されるということもよくあるのですけれども、今のネットが普及している社会の中で、私たちはいろいろな人の思想とか哲学を見ることができて、そして自分の好きな人を自分の生きる指針、あるいは先生のようにすることができるのです。一世紀のユダヤ人たちは自分の好きな律法の先生を選んで見つけていって、その先生の教えを聞いたり恋、最終的にその先生に人格も似ることを目指したようなのです。律法の先生はラビと呼ばれます。このヨハネによる福音書の著者ヨハネは元洗礼者ヨハネの弟子であったのでした。ヨハネは洗礼者ヨハネから教えを受けて、それを生きる指針としていたのです。しかしその洗礼者ヨハネ先生は、あなたはもう私についてくるのではなく、イエスに従っていくようヨハネに言ったのでした。それが今日の36節でこうなっています。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。と、あります。ヨハネは、この本の著者ヨハネは、今まで死と仰いでいた洗礼者ヨハネからイエスの弟子になるために、イエスのいわば追っかけをするのです。自分の先生を変えるということは、決意がいります。覚悟も必要です。しかし、ヨハネは自分の先生からイエスに従うよう言われたので、イエスに従って行こうとします。この著者ヨハネは、同じ洗礼者ヨハネの弟子であるアンデレと共に、二人でイエスを追っかけていくのでした。ヨハネは今日の箇所の中で、自分がイエスの最初の弟子、十二使徒となったいきさつを書いてもいます。私たちもイエスに出会う時があります。それは人により様々であるのです。例えば試練の時などが契機になったり、まあ、いろいろなことがあってイエスを自分の師、生きる指針、先生、頼る方としてついていく、従うようになります。私自身は大変な人生の苦難の中、駅の近くに大きな教会があるのを前から知って見た たので、その門をくぐってみました。はじめはそれがカトリック教会であったのです。出てきたのはイタリアの神父で、怖かったのですが、それからしばらくして週1回の聖書の勉強会をするようになり、イエス、私はイエスを生きる自分の指針として行こうと、いわば追っかけをしていたのです。皆さんもいろいろな背景の中でイエスを追っかけていく、ついていく、従うようになっていったと思うのです。同時にイエスを自分の生きる指針、先生とするのに覚悟とか決意、不安も同時にあったことでしょう。この本の福音書の著者ヨハネは、イエスこそ自分の生きる先生とする指針であり、救い主であるあったということを自らの経験から明かし書いているのです。では今日の箇所のヨハネの証しに私たちはどう答えることができるのかをご一緒に見ていきたいと思います。今日の箇所でイエスの使徒が5人生まれます。それぞれが違う形でイエスに出会っています。最初出てくるのはこの福音書の著者ヨハネとアンデレ、2番目に出てくるのが有名なペトロ、3番目の登場者はフィリポ、最後の4番目の場面はナタナエルであります。はじめの2人、ヨハネ、この本の著者とアンデレは、2人とも洗礼者ヨハネの弟子でありましたが、ヨハネ、洗礼者ヨハネ先生からこれからはイエスに従うようにと言われ、イエスについて言ったのでした。で、イエスは振り返り38節で、彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われました。で、二人は、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと尋ねます。イエスは39で、来なさい、そうすればわかると言われたのです。それでヨハネと、著者ヨハネとアンデレはついて行って、イエスがどこに泊まっておられるかを見ました。その日はイエスのもとに泊まりました。午前10時頃からおそらく夕方か夜までイエスの話を聞き、旧約聖書の救い主の予言について話し合って、聞いていたのでしょう。二人はイエスのところに留まった結果、この方こそ約束の救い主なんだと感じたのです。思いました。二人の、追っかけの一人だったアンデレは自分の兄弟ペテロがいました。その兄弟ペテロにあって41で、私たちはメシア、油を注がれた意味というものという意味であったと言います。アンデレは前の先生であった洗礼者ヨハネから、私よりも後に優れた方が来られると聞いていたと思います。そして前のヨハネ洗礼者先生の勧めもあり、イエスのもとにとどまって本当にこの方だと思って、アンデレは自分の兄弟ペテロに勧めるのです。そして兄弟のペテロをイエスのところに連れて行くのでした。 まあ、ペテロの証明物語、使徒になる経緯というのは、まあ、他の福音書のところではちょっと違う、まあ、違います。他の福音書のペテロの経緯というのは、漁師の仕事をしているとき、ペテロはイエスの言葉に従って網を下ろし、大量の奇跡を経験し、イエスから、あなたは人をつなぐる漁師になると言われ、使徒となっていくという形になっています。しかし、この福音書では、ペテロは自分の兄弟アンデレによってイエスのところに連れてこられるという経緯で、弟子となって、犬の使徒となっているのです。イエスは連れてこられたペテロを見つめて言いました。42です。あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われました。そうしてペテロは使徒となります。ペテロは実直な性格でしたが、イエスはそんなペテロに、神の救いの歴史の中で、新しい使命をペテロが彼に与え、新しい名前をケファを与えました。新しい名前を神様が与える。まあ、これは他にも例があるのです。聖書には、まあ、旧約聖書ですが、神によって救いの歴史の中で新たな使命がお人に与えるとき、新しい名前を与えるという例が旧約にあります。例えば、ユダヤ人の父祖アブラハムは最初名前がアブラムであったのです。で、その妻、サラは最初はサライという名前でした。このアブラム、サライ夫婦は神から救いの歴史の中で新たな使命を与えられ、その際、新しい名前、アブラハム、サラという名前を与えられたのでした。さて、今日のところで、ペテロはイエスからケファ、まあ、これは岩という意味の新しい名を与えられます。まあ、いきなりと言っても良いでしょう。ペテロは十二使徒の代表的存在となっていきますし、キリスト教会において中心的な役割を果たすようになっていくのです。カトリック教会という教派があります。そこではペテロの後継者を代々教皇と位置づけるそうです。そして、ある彫刻ですけども、ペテロが天国の鍵を持っている石像などが、あるほど、ペテロは教会の歴史の中で重要人物となったのです。また、プロテスタント教会ではありませんが、カトリック教会では、イエスを信じ、洗礼を受ける人に新しい名前を与えるそうなのです。その新しい名前というのは、過去の数多くの聖人の中から選ばれ付けられるそうで、その名はこの世でも死んだ後にも神の国、天国で通用する使える名前だそうなのです。今日の箇所でイエスは連れてこられたペテロを見つめ、彼の性格もよく知っていて、新しい名前、つまり使命を与えたのです。この時代の先生と弟子の関係というのは、普通には弟子志願者が自分の生きる指針とする先生を自ら選び、その先生のところに行って試験などを受け 認められるかどうかにかかっていたようなのですが、今日出てくるイエス、いわば先生と弟子、使徒の関係というのは、イエスがその人の性格などを知っていて、父なる神の御心に沿った新しい使命を与え、そして無条件にそのものがそれにかなうよう導いて、受け入れ、導い、育てて行かれるという形になっています。さて、今日のところで3番目に登場してくる人、使徒となったのはフィリポという人です。それは43節からになります。イエスは地元のガリラヤに行こうとされたとき、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われました。招かれます。それで使徒となったという話です。イエスの使徒、弟子となる形というのは、はじめのヨハネとアンデレのように、追っかけをする場合の人、またペテロのように、身内に連れてこられる人、そして3番目に登場してくるフィリポのように、私に従いなさいと一方的に招かれる人などなのです。フィリポというのは一方的に招かれたというふうになっております。さて、今日の最後の4番目に登場する使徒となった人というのが、その一方的に招かれたフィリポの友人ナタナエルであります。弟子と使徒とされたフィリポは、友人のナタナエルに出会って45で、私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。しかしナタナエルはこう言います。ナザレから何か良いものが出るだろうか。そうです。ナザレというのは、田舎のガリラヤ地方の中で一番無名な町で、ユダヤ人の中で格下と見られていた、町、ところだったので、ナタナエルは、旧約の予言されている約束の救い主が、都のエルサレムとかでなくて、そんなところから現れるだろうかと疑問に思ったのです。しかし友人のフィリポから、来てみなさいと言われてついていくと、イエスはご自分の方へ来るナタナエルを見て、こう言われます。47、見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。とイエスはいきなり言われたのです。この4番目に登場してくるナタナエルという人物は、律法を人に教え、また自分も律法のもとに生きていた人であったようです。ナタナエルは律法の代表である実戒、つまり神を愛すること、隣人を愛すること、その掟を大切にしていた人でありました。イエスはそんなナタナエルのことをすでに知っていたのであります。で、ナタナエルが言います。48、どうして私を知っておられるのですか？とです。で、イエスはこう言われます。48の後半。私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見た。とです。イチジクの木の下にいるということは文字通りの意味ではありません。それは、律法を思い巡らすことを比喩的に表している言葉で、ナタナエルはイエスに出会う前、その木の下で 旧約聖書のことを思い巡らしていたというふうに見られています。ナタナエルが思い巡らしていたのは、話の文脈からして創世記にあるヤコブの物語ではないかと言われています。そのヤコブ物語はの中でも、弟ヤコブが兄のエサウに会うという緊迫した状況の時、ヤコブは眠って夢の中で天と地にかかる大きなはしごが見て、そこに天使たちが上り下りしているのを見た。そしてヤコブはそこの地名をベテルという名付ける旧約の聖書ヤコブ物語の一つがありますが、ナタナエルはイチジクの木の下でその歌詞を思い巡らしていたのではというふうに言われています。まあ、ナタナエルは距離的に言ってイエスがそんなことを知るわけがないと普通思うので、そのことをいきなり言われたのでイエスを信じこう言います。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。と言います。イエスは最後にこう、イエスはこう言われます。50で、イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見るようになる。そして続いて51でさらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。と、まあ、言われたんだ。あなた方というのは、まあ、5人の使徒かなというふうに思ってしまいます。5人だというふうに思ってしまいます。まあ、ナタナエルは、木の下で黙想していた聖書箇所が、今度はイエスがそのはしごとなる、天と地をつなぐ架け橋の役割となって、イエスにより天地を作られた神ヤハウェにするようになると言われたのです。こうしてナタナエルは使徒となりました。このように今日の箇所の中では、4つの場面があります。まあ、5人が使徒とされますが、それぞれが違う形で弟子とされていく、なっていく、最初の弟子5人の証明物語となっております。この福音書のヨハネによる福音書の著者ヨハネは、のことも今日出てきていました。今日の初めの箇所にあったように、彼は洗礼者ヨハネの弟子からイエスの弟子になったのです。はじめ自分の先生を切り替えるという時、ヨハネはイエスに自分の人生を任せて大丈夫だろうかと思ったかもしれませんが、元先生であった洗礼者ヨハネから神の子羊だと勧められ、アンデレと一緒にイエスを追っかけていったのです。で、その方のところにとどまって、あ、イエスは救い主だと信じ、使徒と なりました。このヨハネはイエスと出会った当初若い頃は、すぐに怒る性格であったようで、イエスから雷の子とあだ名をつけられたほどですが、次第に良い意味で性格が丸くなっていって、彼は後に今日のようにイエスは救い主です、信じてくださいと伝えるヨハネによる福音書を書いた人であった人となりました。このヨハネは使徒となるとき、二人でイエスの追っかけをしました。ヨハネとアンデレはイエスについて言ったのです。その際、イエスにどこにお泊まりになっておられるのですかと聞いています。今日の38から39節で、泊まるという言葉が 繰り返されています。止まる、止まったという言葉はつながるという意味の言葉だそうで、まあ、これは他の箇所にも出てくるのです。例えば15章には私は誠のブドウの木という箇所があります。15章では、ヨハネの15章はブドウの木であるイエスが枝である弟子たちに人たちにつながり、人たち弟子たちもイエスにつながっていなさいという、つながるが今日の38から39に出てくる止まると同じ言葉が使われているそうなのです。この本の著者ヨハネはイエスを自分の生きる指針、先生とし、イエスのところに止まりました、つまりつながりました、またつながり続けました。そしてヨハネは読者に、あなたもイエスにつながるよう進めているのであります、いると言えます。ヨハネはこれまで洗礼者ヨハネを生きる指針としてそこにつながっていましたが、切り替えてイエスにつながるようになった人です。イエスに切り替えるとき、決意が言ったことでしょう。またイエスの使徒、弟子となってから、その途上でいろいろな苦難を味わったことでありましょう。しかしヨハネはイエスにつながり続けた、止まり続けた人であったのです。そしてこのイエスこそ、私のあなたの救い主ですと、この福音書を書いた人です。当時のユダヤ人社会はいろいろな立法の先生がいて、弟子志願者は自分の好きな先生につながろうと、いわばつながろうとしました。著者ヨハネはそんな多くいる先生たちの中でもイエスこそ一番の方である、あなたの自分の人生を任せてもよい、つながる方ですと伝えているかのようなのです。イエスは今日の箇所に示されているように、使徒、弟子とする私たちのことをよく知っておられるということもあります。ことも言えます。イエスはペテロの性格を知っていて、またナタナエルの立法に対する熱心さも知っておられました。今もイエス様は私たちを知っていてください。そのイエスが私たちにつながってくださいます。つながり続けてくださるのです。私たちはイエスを自分の生きる指針として、先生としてイエスにつながります。が、私たちのつながりは不完全で脆いものなのです。私たちは罪や弱さのために離れてしまうことなどもなどがあります。イエスはそんな不完全な私たちにいつもつながっていてくださいます。著者ヨハネはイエスの追っかけをしたとき、38から39で繰り返しますが、止まるという言葉、つながるという言葉を3回書いていました。まあ、再度そこを読みします。38から39。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかというと、イエスは、そう来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時ごろのことである。まあ、3回泊まる、つながるが出てきました。ヨハネ自身、イエスにつながっていようと努めた人でした。またイエスもこのヨハネにつながってくださいました。 ヨハネは一時期、イエス、自分の生きる先生、指針の十字架の死を目撃したとき、希望を失ったでしょう。12人の人の中で、ヨハネは唯一イエスの十字架を見守っていた人だったのです。ずっと見ていた人がヨハネでした。しかしヨハネはイエスの復活を目撃し、その時、洗礼者ヨハネから、イエスを自分の先生としてつながっていてよかったと思ったことでしょう。思ったでしょう。今の私たちの信仰の歩みにも、の中でも、イエスにつながっていながら、希望を失ったり、不安になることが起こります。が、ヨハネが自分の生涯を振り返り、私たち読者に勧めているように、私たちもイエスにつながっていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、この世にはいろいろな思想、考えを言う人たちがいますが、イエスこそ私たちがつながっていく先生、生きる指針、救い主であることを教えています。不完全な私たちを助け導いてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪が許され、神との関係義が与えられることを覚えます。聖霊によって私たちのいろいろな罪を示し、その力から解放し、神を礼拝する者と歩むことができますように。神の意図された自分人生を歩むことができますよう教え助けてください。教会の群れの者たち、またその家族関係者をも覚えます。病、課題を抱えているすべての者たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えて、体、心の回復、重荷を減らしてください。お与えください。この言い尽くせぬお祈りを、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。